リアルクローズ。あなたは一体何がしたいの？本気で勝負してよ。実力を認め、期待しているからこその絹枝の厳しい言葉に触発されて、もっともっと自由に、もっともっと思い切り洋服で遊びたいですってね、熱い思いをミキ様にぶつけたのが、ヤングカジュアル担当のカリスマ販売員小西まみ。演じていたのが中別府葵ちゃん。
ねえ、
なかなかの熱演でしたよね。
すごい良かったです。うん、なんか全然違いますよね。
ねえ、はい、あのね、サムライハイスクールの時のね、ギャルね、問題児のね、女子高校生、
ね
うん。まあね、この前の任侠ヘルパーではですね、シュッとしたね、23歳の秘書っていうことでね。
ね
うん、まあいろんな顔をね、演じることができるようになりましたね。
ね
まあ本人は19歳の現役女子大生ということなんですが、
はい、
これからますます期待大っていう感じなんですけど ね、うん、そしてまあね小西まみのアイデアで実現したのがエルメスとヤングカジュアルとのミックスコーデ、
うん、あのエルメスのスカーフねなんかあこういう風にも使えるんだっていうのがベルトに使ったり、うんうん
ね、
あと頭に巻くのはね分かってたんですけども、うん、巻き方って難しいんでそれとかも分かってよかったです ね
でねあのファッションショーとかね途中のね女子高生モニター会議とかね、
うん、
今回は特に新鮮な顔ぶれが大挙出演してましたよ
ね
ということでリアルクローズの方にもあの方からメールをいただきました。役者魂から川島海香ちゃんの成長を見守っていたら、あれよあれよと有名になっちゃったことに最近驚いているしゃぶりです。そうなんですよね。実はしゃぶりさんとテレビ番組を切るとの関係が深くなったのは3年前2006年の10月役者魂
あの松たか子さんが主演で、うん、藤田誠さんも出てらっしゃった
そうそうね、うん、であのドラマの中で妄想シーンっていうのがねあったじゃないですか、
はい、
でそこに出てくる俳優さんに関するいろんな情報を寄せてくれたのがしゃぶりさんなんですよね。そしてその役者魂に出演していたのが当時12歳ね今15歳になったですね川島海香ちゃん、ね今やね携帯彼氏でね映画初主演を果たすなどね、本当にあれよあれよという間にね有名になっちゃいましたけどね、うん、そしてですねしゃぶりさんからの今回の情報なんですが、さて東京ドッグスでは事務所つながりを話題にされていましたが、このリアルクローズでもなかなか面白いつながりがありそうなので調べてみました。男性の私には遠い存在のファッションモデルさんが多数出てくるので調べがいがあります。カレナさん筆頭に野瀬さん姉妹の所属する10カラットからは5話ゲストのモデルさんが4人、黒木ひとみさんの所属するオフィス稲垣からはザ・スペース販売員林陽子役の真野優子さん、田淵優作役の西島秀俊さんの所属するクォータートーンからは居酒屋店長柳田役の戸田正宏さん、7話に少し出てきた優作の婚約者雪乃役の奥抜け香織さんもそうです。ということはパートナー役として同じ事務所ということです。白川ニコラブーケ役の木川田雅也の所属するサラプロジェクトからは同じバイヤー役の宮島智博さん、優作の部下になるんでしょうか。面白いのは絹枝の恋人達也役の高岡壮介の所属するスターダスト、達也の新しい恋人春美役の山田舞子さんがまたしてもパートナー役として同じ事務所から出演。しかも二人が出てこなくなった7話にはヤングカジュアル売り場に出てくる若い女の子たちが8人と怒涛の出演、それと星野さゆり役の久保田真希の所属するホリプロも負けていません。1話に榊原郁恵さん、2話に鈴木沙和さん、3話に片平渚さん、4話に結婚した絹枝の同級生で中鉢明子さん、6話7話に中別府葵ちゃん、しかも7話にはモデル部の若い女の子たち5人ほどがシンデレラタウンオープニングイベントのモデル役。そしてパートナーという意味では絹枝の恋人山内達也の兄夫婦が共にキャラメルボックスの劇団員である三浦剛さんと大浦里美恵さんで、一方エルメスのお店では3話出演の相沢直美さん、谷本愛さんと同じ事務所スペースクラフトで固めておりました。その他モデルさんでは眉の親友佐藤花役の小高杏奈ちゃんの平田オフィスから2人、田淵の助手田原理香役の理恵さんの所属するイデアから4人、絹枝の妹天野真由役の IMARU さんの所属するエイベックス系からはザ・スペース販売員に2人送り込まれています。貫地谷しほりさんも所属する ABP インクからも販売員やバイヤーお客さん役などで8人、そうそう7話には お笑いコンビギャロップの2人が婦人服バイヤー事務所にエキストラ出演。危うく見逃すところでした。そうなんですよね。まあそれにしてもね、さすがのしゃぶりさんでしょう。
すごいです ね。ちょっとはっきり取られて聞いてしまいました。
ということで、そんなリアルクローズのサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
リアルクローズ第7話、今回は少しハラハラして見守っていました。非正規社員の悲哀が切実に伝わってきて、どこに道を見出すのか心配でした。りょうさんがいなかったらどうなっていたでしょう。小西さんの頭をネギでポカッと殴る、ネギを乗せる、ところがりょうさんの冷静なキャラクターに一見似合わないようでいて、うまくハマっていて楽しかったです。
そうですよね、あれはね、ママさんバレーで捕まえてのね、ヤンママのねキャラクター、そんな感じでしたけど ね。
自分で自分の限界を決めてどうすんのというセリフ、良かったです。これ以上ないくらい毎日頑張っている人にも、まだ開拓すべき心の世界があるんだなと改めて思いました。常に動かしがたい壁が存在し、打ち破ろうと頑張る数だけ挫折がある中、ずっと壁にぶつかり続けるのはとても困難なことです。正規だろうと非正規だろうと、このセリフを聞いて元気をもらった人もたくさんいることと思います。そして今回はミキ様に結構のような単語じゃない深い言葉がたくさん出てきました。ドラマに含められたテーマがだんだんと結実していきますね。今後さらにまた驚きの展開がありそうで、とても楽しみです。さて、ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンの受賞者が出演する上方亭アマコンライブを動画、ポッドキャスト配信しています。今回は特別編としまして、今から2年前の2007年8月に開催したアマコン決勝大会の映像からご紹介します。2007年度は259組500名のエントリーの中から12組が決勝大会へと進み、栄えあるワッハ上方大賞にはピン芸人松尾俊明さんが選ばれました。声だけを聞いていると普通のニュースと勘違いしそうですが、よく聞いてください。次はどうでもいいニュースですなどと言っていたりします。アナウンサーの独特の言い回しと口調がさらにニュースの面白さを引き立たせ、あっという間の5分間です。どうぞお聞きください。ワッハ上方ではアマコンライブの他にも動画やポッドキャスト配信をしております。ホームページへもぜひお越しくださいね。
ということで、リアルクローズの方なんですが、今度は合併問題ですか。それこそリアルな問題ですよね。果たしてどういうことになってしまうのか、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。